ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと神奈川県出身、沖ノ島町で古民家ゲストハウスくすぶるハウスを運営する岩井明人さんと、同じく沖ノ島町沖卵の東喜一郎さんですね。
半年後かに、
ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
でくすぶるハウスが、
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
ずっと沖にいらっしゃったわけじゃないんですね。
そうですね、僕が
東さんは、
そう、高校に入る、中学卒業のタイミングで沖出たんで、12年ぐらいは沖出てましたね。
どちらにいらっしゃったんですか？
ずっと大阪。
あ、高校か。
そうです、高校大阪で、大学和歌山で、就職が大阪でしたね。
あ、何のお仕事されてたんですか？
もともとコンサルの仕事をしてて、バリバリのビジネスマンって感じでした、ね。
そうなんです。そっからニュージーランドに
行く。そうです、ニュージーランドに行って、うん、で沖ノ島帰ってきてって感じですね。
なんでニュージーランドだったんですか？
いや、自然がいいなってなって、ビジネスマンだったんでちょっと自然が欲しくなっちゃって、で自然がある国ってどこだろうと思ったらニュージーランドが思い浮かんだんで。
沖、自然いっぱいですよね。
そうですね、うん、
でもやっぱりニュージーランド、
広大さで言ったら違うかもしれない。
そうで、大阪いてもっと自然に行きたいってなった。そのやっぱ沖出身で自然好きっていうのが根っこにあって、いや、じゃあ沖帰るよりもせっかくサラリーマン辞めたから、サラリーマンじゃできないことしようと思って海外と思って、でもっと大きな沖の延長線上にある広大な自然ってなんだろうと思ったらニュージーランドが思い浮かんで、
さらに大きい島に。
そうです。確かに大きい島行きました。
海を渡って。
そうです、
行かれたわけです、ね、
行きました。
でそれでこっちに戻ってこられたと。
はい。
今どんなことされてるんですか？
今はそのニワトリと、あとは潜りの漁師してます。今日も午前中サザエを取ってきて今って感じですね。
岩井さんはもともとのお生まれはどちらなんですか？
神奈川県横浜市、25まで
横浜にいらっしゃって。沖それは自然を求めて。
いや、全然なんか友達にいいよって言われて
軽いんですよ結構。
軽いですね。
きっかけはね、
特になんか何が好きなわけでもなく、都会も好きだし自然も好きだし、って感じで来たらすごいいい感じだったんで、そのまま何もなかったんですよ、就職も。
はい。
特に何もない人だったんで、未来ゼロの人、ゼロ人だ
った。ちょうど秋人じゃなくて、
秋人じゃなくてゼロ人だったんで、
ゼロ人さんが、
はい、ゼロ人だったんで、はい、もう特に何もないから家も出ようかなみたいな。
そうか、ずっと実家だった
んか。ずっと実家だった。1年間ぐらい東京には1回住んだんですけど、
はい、
で家も決まってない、仕事も決まってない状態で沖ノ島に。
ちょっと待って、それは本当に単純に友達がいいよっていうところ。
あ、そうそうそうそう。
それで全部持って、
全部持って
バックパッカーだよね本当に、はい、
本当そんな感じです。
でもダメなら出ようって感じだったの？
ダメなら出ようっていうことも考えてない、多分マジで。
あ、
当時はマジで何も考えてない。
ゼロ人のまま、本当にゼロ人のまま、
本当ゼロ人だった。本当に何も考えてない。
いいって言われたから行ったぐらいなん
で、ね、そう
まずでもゼロだから、はい、家と仕事はどうやって見つけたんですか？
プラザホテルっていうホテルがあって、
はい、
そこに住み込みバイトを募集してたんですよ、
はい、
でそこに面接しに行きました。そしたら家と仕事が両方
よかった。 0.1 人ぐらいに
0.1 人になりました。
とりあえず家と仕事が決まって。
そうそうそうそう。でその休みの日に空いてる家と、もともと第一産業とかに興味があったんで、うん、農家探したりする動きを休日にして、で決まったからもうそこすぐ辞めて。
と、え、決まったっていうのはその農家の仕事が決まったってことですか？
そうそうそうそう。で農家さんでやったり、材木屋さん、林業の方もやらせてもらったりみたいな感じで、で家はそのまま借りれて、農家さんが紹介してくれて、2年ぐらい過ごしたかな。
農業と林業を両方しながら、それってどういう一日のターンっていうか、朝畑して、
いや、もうあの1年の中でこの期間からこの期間が農業みたいな、で稲刈り終わったら林業、
へー、
それはもう別の雇い主ですけど、だから自分でこうつながった人でこう 仕事をもらってもらってっていうかお金もらって
もう季節労働みたいな、う
ん、ですよね、うんでは
い、2年もやってたねそれ
そうだね1年2年まあ2年ぐらいですね
で今はどんなことされてるんですか
今はゲストハウスをやってます
農業と林業をやってゲストハウスまでの間もまだちょっとありますよ、ね、
あそうですよね農業と林業をしてて、うん、2つの事業者になんか若者がいないみたいな俺もともと旅が好き で、うん、でゲストハウスも好きだったのでゲストハウスって結構若者集まるじゃないですか、うんうんうんでもゲストハウスとかそういう場所を作れば若者も来るし、うん、楽しい場所を発信できるかなみたいな、うん、っていうのでその借りた家がでかかったので、うん、そこを改装してみたいなゲストハウスにして見ようみたいなでそこから第一産業とかに流れてくれたら幸せだなみたいな感じでした
沖で最初からそうやって一軒家借りられたわけじゃないですか、はい、いくらぐらいで借りられるんですか
知り合い捨てだと固定資産税だけとかで
ああそういうのもあるんです、
そう年間2万とか
それ月じゃなくて
そうですでどうせ使ってない家だからいいよって言ってくれたりしたらそんな感じです、
う
ん、
そうですね
そういうのもあって比較的始めやすかったっていうか、まあ、借りやすかった
ね、はいうん、ねあで僕もそのたまたまその家をの家主さん、うんが神奈川の藤沢だったんですよ、うん藤沢に引っ越してる人大きく、うん、で僕が帰った時によく会ってて、うんうんうん、そこでなんかこういろいろ喋ってたら、うん、いいよみたいな感じで優しくしてくれた
じゃあ、はい、ゼロなんで借ります
そうそうそうそんな感じで
東さんは、はい、サラリーマン辞められて、はい、沖よりもさらに雄大な自然を求めてさらに大きな島に渡られて、はい、なんでそこから沖に戻ろうって思ったんですか
沖は別に僕も戻ろうと思ったわけじゃなくて、うん、ちょうど姉の会社がわかめの加工業をやってるんですよ、うん、でそれが4月から、まあ、3月から5月の3ヶ月間の仕事で、うん、ちょうどニュージーランドから帰る時期とかぶってたんで、うん、手伝ってって3ヶ月言われたんですよ、うんうんうん、じゃあ1年間は沖にいようって決めて、うんうん、鶏を買い出したのがきっかけですねニュージーランドで一個気づいたのがめちゃくちゃ動物に優しいんですあそこって、まあ、自然にも自然環境動物人間にも優しいんですけど平飼い卵がたくさんあって売り場の4分の1は平飼い卵なんです
よそんなに
そうなんですよ日本だと1個あるかないかぐらいなのにで平飼い卵ってなんだろうって思って調べたらその鶏の飼育環境でやっぱり自由に歩ける卵って大事だなって思って平飼い卵を食べるって決めたんですよでそこで鶏買ってニュージーランドで育てたんです 3,4 ヶ月ぐらい
へえ、ひよこちゃんから
いやちょっと大きい鶏から大きい鶏ので卵を1ヶ月したら産むようになってやっぱ可愛くてあそうこういうのいいなと思ってだから日本に帰っても鶏は育てたいなと思ってて、うん、その1年沖にいるって決めた時に育て始めて、うん、で鶏は1年じゃ死なないんで、うん、死ぬまで飼おうって決めてたんで、うん、もう死ぬまでは沖にとりあえずいようかなって感じです
もう鶏がここにいるなら
そうです
自分も沖にっていうこと で
スタートしましたねで今はもう80羽ぐらいいるんで、そのもう出れないなって感じです
出られないですね置き去りにはできない
そうです
ハートフルデイズ。さて皆さん、沖ノ島町で古民家ゲストハウスくすぶるハウスを運営する岩井明人さんと、同じく沖ノ島町沖卵の東喜一郎さんのお話、まだまだ続いていますよ。
東さんと岩井さんのお二人の出会いはどこだったんですか？
出会いは僕が帰ってきて、もともと
1回目はあれか、
そう泊まったんですよ。1回目ニュージーランド行ってる間に一時帰国したタイミングがあって、うんうん、そのタイミングでその彼女と入籍しようかなと思ったんですよ、うん、当時彼女だった
素敵
いいですよね、なんか海外いる間に入籍ってなんかいいなと思って、うん、入籍しようと思ったんですよ、うん、そしたらで 親に挨拶するために沖ノ島帰ってきて、うん、くすぶるハウスに泊まって、うん、で挨拶したら反対されて、
気になる、なんで
いや、やっぱりその、
まあ、普通の理由ですよ。
お嫁さんをもらうわけだから海外にいる身でお嫁さんもらうなんてちょっとさすがにそれは不安定すぎるって言われて、
だって彼女は日本にいるんですからね。
あ、 あそうか、一人でニュージーランドに行かれてた。そうかそうかそうか、
普通に断られる、
普通に断られて、あ、ダメなんだって知ってそれが最初だったね、確か。
そう、その時に最初で、はい、お姉さんと、キーちゃんのお姉さんはもともと知ってて、
うんうん、
でお姉さんがなんかうちの弟と気が合うかもよみたいな感じで話してはいて、
うんうんうんうん、
で泊まりに来てくれてみたいな、
う
ん、
そう。
ちょっと気になるのが、そうやってその沖で生計を立てていけるんですか、ちょっとくすぶりつつ。
ああ、うん、大丈夫ですね。
そうっす、
でそんな金持ちじゃないですよ、
うん、でも生活、奥さんを養える分ぐらいは普通に
ありますね。
そのじゃあゲストハウスと、
ゲストハウスと
林業、冬
場の、はい、
林業で。東さんも。
僕もそうですね、最初なんか働きたくなかったんで。
え、ちょっと待ってください。
せっかく沖にいるならあんま働きたくないじゃない
ですか。なんでです
か。なんか拘束されたくないっていう意味で、自分のしたいことでなんかお金がもらえたらすごい幸せだなと思ってて、でもそんなすぐできないんで、まず僕は働かなくてもいいように出費をだいぶ減らしました。
どうやって。
家賃も沖の島だと安いし、今僕住んでるとこ姉のところ借りてて月1万円だけで、で Wi-Fi も込みって言ってくれたんで、
すごい。
ほぼ Wi-Fi 代ですよね。だから
すごい、戸
建てですよ、戸建て。
戸建てで1万円ですか。
そうで1万円で、うん、で食費もかかんないんで。
あ、自分で自給自足してるから。
そうで、お肉基本食べないんで、
うん、
そうだからもう買うものもないから、食費は月に3,000円今でも、車も持ってないんで、
うん、大きいで車なくてもやっていけるもんですか。
自転車で行けるんですよ、体力があれば。
体力ありそう。
あと僕がいれば。
そう、友達がいれば。
そうか、車持ってる友達がいれば。
そう逆に沖で車持ってないとみんなやっていけないと思ってるんで、うん、みんな車持ってるんですよ、
うん、
ってことは一人ぐらい車持ってなくても、そうなんです、歩いてたら誰か乗せてくれるし。
いや、素敵、いい街。
そうなんですよ、
ヒッチハイクみたい
じゃない。いや、余裕なんですよ、本当に。
向こうから、
向こうから
ヒッチハイクってだよね。
そうだね。向こうから
乗せてやるよ、俺。
歩いて
た。あ、なんかいい、あ、東くんいる、乗ってく、東くんの乗ってくみたいな。
そうです。
どんな時にやっぱ来てよかったと思います
か。何事もやりやすいかも、僕が。うん、
どんなところがですか。
そのゲストハウスするにも、うん、例えば今回、今その上映会、映画の上映会を、自主上映を今企画してたりするんですけど、
2人で、東さんと岩井さんで、
とりあえず、まあうん、まあこんな感じ、あと3人ぐらいで実行委員みたいな感じで、
うん、
本当一昨日ぐらいにね、
うん、
発足して、
は
い、なんかそういうのも向こうだったらなんかいろんなねことあるけど、まあ沖だったら狭いし、
うん、
人間関係も近しいし、
うん、
会えるし、
うん、
なんかことが進むのが早いのかなみたいな、
ね、つながりがあって、じゃああの人に聞いてみるよっていうのが、うん、トントントンって進む感じあるね、
う
ん、
そうそう、出店者、うん、で例えば公民館長みたいな、うん、じゃああの人すぐじゃないですか、
うんうんうん、
向こうだったら例えば僕横浜の金沢区ってとこなんですけど、うん、区役所行って区役所の公民館の人に、
うん、
わざわざ初対面で会うみたいな、
うん
う
ん、
でもこっちの人はもう顔も知ってるし、うん、
会ったこと
なんたらの、あ、よくあそこのとこで飲んでるあんちゃんかみたいな感じになって、それがなんか結構こうパパパってこうつながるって感じが、
うんうんうん、あ、いいじゃん、やってみようよみたいな、
うんうん、
協力するよっていう感じで、はい、うん、
あと向こう帰った時にやっぱ思いますね、実家にたまに帰ると、
うん、
あ、沖帰りてえなみたいな。
へえ、そうなんですか。どういう、それはの自然とか人間関係とか。
何なんだろう、世話しないよね。
すごい世話しないですね、向こう帰ると。帰るというか関西行くと
目まぐるしい、全員知らない人だから、
うん、
なんか疲れる。
刺激が多いよね。
あ、多い。
あ、でもちょっと分かります、東京とか行くと疲れますもんね、うん、何に疲れてるって、多分情報が、
うん、
何
に疲れてる、あ、そう、情報が多いんですよ、
多すぎて多分疲れるんでしょうね。
それ確かに、
まさにそれ、
まさにですね、
全ての情報、人、顔、
うん、あ、文字とか看板とか車とかも、うん、
全部、
ま、もうそういうのがなく、こっちではもうなんか本当に見たいものだけを見て、
確かにボートできるもんね、
うんうんうん、
あ、やっぱいろんな人に知ってもらいたいとか、もうちょっと発信してこんな風になっていってほしいなみたいな思いってあります、
うんうん、僕はありますね。そうです、うん、だから将来シェアハウスしたいなと思ってて、
うん、
やっぱり今のそのほぼ自給自足ができてて、
うん、
魚が取れてっていう暮らしは貴重だなと思ってるんで、
うん、
まあ、これいいと思う人がやっぱ都会の方、関東とか多分多いんで、
うん、
そういう人を受け入れる場所を作りたいなっていうのは思ってますね、
うんうん、
あとシンプルに魚が食べきれないんで取れて
食べきれないほど取ってきて、
シェアハウスに配る。
そう、近所の人に配っても、うん、さすがに配りすぎるぐらいになっちゃうんで、
え、売ってもすごい余るってことですか？
そうです、あの箱にしなきゃいけなくて、うん、5匹ぐらい揃えなきゃいけないんですよ。だから3匹の端数とかが残っちゃうんで、うんうん、それを一緒に食べれる仲間がいると嬉しいですね。
いいですね。
そう、それでシェアハウスできたら最高だなって感じですね、
うん、みんなでお掃除
を、そうそうそう、海行こうみたいな
って言って、
そうです、楽しいじゃないですか。
楽しいです、鶏と触れ合って。
そうそうそうです、
いいですね。岩井さんどうですか？
まあ、地元帰るとやっぱ、ね、みんな沖来たいって言って結構毎年来てくれるんですよ、うん、友達とか、うんうん、だから、まあ、ここにいて楽しいって言う
友達に、
友達にお客さんにもそれを伝わるように日々楽しむ、うんうん、
このままちょっと沖でこんな風に続けていきたいなっていう思いでずっとやってらっしゃるんですか？
そうですね、うん、はい、
もうやっぱり情報が多すぎる場所じゃなくてこの場所で、
まあ、こういう場所がその家族とかその自分の家族、うん、あの実家の家族とか、うん、友達が来てくれればいいなみたいな、うんうんうん、なんか向こうで大変な時とかっていうのはありますね、
うん、
仲間の誰かがこう田舎に誰かいればいいかなみたいな。
それありがたいですよね、うん、なんか拠点があるっていうか、うん、ちょっと田舎行きたいな、あ、
そうそうそうそう、
アッキーがいた、
そうそうそう、そんな感じで思ってくれたら、うん、でお客さんもなんかそういう感じでいてくれたら嬉しいなみたいな、うん、都会の人って案外田舎ない人とかもいるじゃないですか、うんうん、
そっか、
そういう人たちがくすぶるハウスをなんか田舎だと思ってくれたら、
う
ん
う
ん、
あー、ちょっと第二のふるさとっていうか帰る場所みたいになったらいいですね。
いいですね。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。